こんにちは、中谷明宏です。僕の周りで女の子にモテる男っていうのは一体どうしてるかなと思って見てみるとね、共通点がやっぱりあってね、男に気を使える男の人なんでね。で、一見女の子にモテるから女の子にすごい気を使ってるのかなって思い込みがちなんだけど、でも実は一緒に例えば何人かで行って男同士に気を使えるところを女の子が見ていると、その男の人に、あ、この人すごい気を使える人だなっていうことが分かって、確かに僕が女の子であったとしてもいい感じになるし、その男同士でいる時とね、女の子がその場に混じる時とで態度がすごく変わってしまう男っているんだよね。もう頑張りすぎるっていうのもあるんだけど、頑張るのはいいんだけど、なんか男同士でいると普通に話してるんだけど、女の子がそこに混じると女の子にばっかり気を使ってしまう男の人っていて、多分この人はモテないんだよね。で、そういう人は男同士の間でもその人と一緒にいよう、なんかどっかご飯食べに行こうとかって思わないかといってね、女の子をほったらかしにしてるっていうわけでもないんだよね。ここがなかなか難しいところで、実は女の子がいる、しかもそれが可愛い子で自分のタイプの子がいるときに、違うここだな、タイプの子がいるときにちゃんとその子にも気を使いながら一緒にいる男の人にも気を使える男が、結果として一緒にいる男の人にも女の子にもモテるような存在になれるっていうことだよね。うん。時々ね、この裏返しでこういうのもあるんだよね。レストランで見てるとね、男に女にでご飯食べてます。男にで一生懸命仕事の話ばっかりしてるって。クラブじゃなくてだね。多分合コンとかお食事会なんでね。で、見てると仕事の自慢話なんだよ。ということは男同士喋ることによって女の子の前でいいとこ見せようと頑張ってしまってるんだよね。で、その頑張ってしまっているのがまずバレているっていうことと、もう一つはほったらかしになってるんだよね、女の子が。普通は女の子の話のいい聞き役になってっていくっていうのが女の子が混じってる時の喋り方で大事なことなんだけど、なんかついそこに自分のタイプの子がいたりすると頑張ってしまって、相手に話させるよりは自分が、俺はこんなにすごいんだっていう話をしてしまいがちになって、それって実は女の子のフォローもできてないし、一緒にいる男たちに自分の方がもっとすごいって勝とうとしてしまうっていうところもあるので、男一緒にいる男の人にも気を使えない存在になってしまうと。で、でも実は男から見ても魅力的っていうことと女から見ても魅力的っていうことでよくみんな違うと思い込んでるけど、同じだよね。あいついいやつだよねって男が思う男の人って、女の子が見てもやっぱり、あの人素敵だなって思うっていうのは同じで、だから可愛い自分のタイプの子がいる場であればあるほど、そういう複数のね、男が何人いて女の子が何人かいるような場では常に男にも気を使えるようにしておくっていうことが大事なんだよね。で、これって例えばお店とかレストランとかクラブとか、クラブ一番これ分かりやすいんだけど、好きな女の子、好みのタイプの子、指名したい子ばっかりにこう気を使うけど、そうじゃない女の子にまずいい加減な扱いになったりとか、それからお店では必ず男の人のスタッフがいるので、男の人のスタッフになんか横柄な態度を取ると結果としてはね、その女の子から人気がなくなるっていうことがあるんだよね。だから実はなんかあいつ女の子にモテるけど男には ていうのってあんまりないんじゃないかな。なんか、うん、女の子にモテる人ってやっぱ男の中でも人気あるもんね、やっぱり。うん、そのなんか対結局は人間にどう気を使えるかっていうことであって、どれだけ相手の話を聞いてあげて相手の話で盛り上がっていけるかっていうことを考えるっていうことが結果としてはモテるっていうことであって、それはまずモテるっていうことがあって男性向け女性向けっていうことがないっていうことだよね。うん、だからこの間ね、映画であの昔の時代劇でね、1960年の作品なんだけど、二人の武蔵っていう時代劇を見てね、これが面白かったんだわ。初めて見たんだけど、宮本武蔵ってそもそも吉川英治原作の宮本武蔵っていうのは、自分の修行のために女のそのお通さんがついてくるんだけど、それをお通を置いて常に修行に励んでる男なんだよね。うん、ある意味これがすごいストイックなんだけど、僕はあの最初にそれを読んだのが、吉川英治宮本武蔵読んだのは予備校生の時だったから、あのなんかその予備校生なりに何が反応したかっていうと、今恋愛を我慢して勉強してる自分に投影したんたんだけど、でもなんか、ああお父さんかわいそうだなと思いながら読んでたんだよね。でこの二人の武蔵っていうのは早乙女光さんの話なんだけど、見事にね、これがこのテーマっていうのが、宮本武蔵って話は実はすごい恋愛論なんだよね。修行の話なんだけど恋愛論になっていて、こう己を磨くことが大事なのか、あその恋もそこで切り捨てるべきか否かみたいなことが書いてあって、二人の武蔵っていうのは本物の武蔵と偽物の武蔵と二人出てきちゃうんだよね。で、偽物の方も別に偽物っていう、風になってるけど、たまたま名前が同じで腕が立ったので、どうも本物と偽物がいるらしいって言って世間でこう噂になってしまっただけのことなんだけど、この二人のキャラっていうのが見事に分かれていて、いわゆる本物の武蔵、長谷川一夫さんがやる本物の武蔵っていうのは吉川英治原作に出てくるストイックな武蔵なんでね。でもう一人の市川雷蔵さんが演じる武蔵っていうのが、これがね、あの恋にも生きてるんだよ。うん、でその恋に生きる武蔵とその剣に生きる武蔵の戦いみたいなことで、でお互い相通じる、剣を極めていくっていう相通じるものがあって、どうしたらいいんだっていう葛藤が2人の人間、主人公の内面を2つに分けて戦わせるっていうことで、このお話ってすごく面白くなっていて、それぞれ師匠がいるんだよね。でそれぞれの師匠がまたね、面白いキャラで、恋に生きる市川武蔵の方は意外に、なんだろうな、邪剣って呼ばれている強ければいいんだみたいな方で、でストイックになっている長谷川武蔵の方が、師匠がもうちょっと人間的な人なんだよね。これまた面白いよね。師匠と弟子が同じ系列なのではなくて、こうクロスしちゃってるみたいな。でそのストイックすぎる長谷川武蔵が師匠にね、こうその長谷川武蔵を慕ってる女性がいるわけですよ。その慕ってる女性が慕ってくるのにね、それをいつも冷たい態度で突き放すんですよ。そんな女一人を満足させることができないのかいって、未熟者って言われると、はい未熟者でございますって言っちゃうようなこれはこれでかっこいいけど、ストイックすぎるんだよね。うん、でそれに対して師匠が言うのがね、女心も組めないで何の武芸者かっていうふうにたしなめるところがあって、うわ女心も組めぬ男に武芸が極められるかって言われたら、 わあそうか、実は女心を組めるっていうことは、これは現代に置き換えてね、仕事っていうことで考えると、あの奥深いんだなっていうのが、実は仕事はできるけど女の子にはモテないってあるのかっていうと、ないのかもしれない。実は仕事ができる人は女の子にモテるっていうのがで、男性の場合仕事運と女性運って連動していて、女性もそうなんだけど、仕事運と恋愛運があった時にどっちを上げていくとどっちかがついてくるっていうのがあって、男性と女性の違い、ここが違うんだよね。男性の場合はね、仕事運が上がってくると恋愛運も上がってくるんだよね。だから仕事ができるようになると女性にもモテるようになるっていうのがあって、女性の場合は恋愛がうまくいき始めると仕事もうまくいき始めるっていうのがあって、ただしここで勘違いしてはいけないのは、女の子のことをほったらかしにして仕事に打ち込んでれば仕事ができるようになるかっていうと、そうではなくて、実は仕事運がうまくなるっていうことは、女心が組める、女の子にも気を使うことができる、男にも気を使うことができるっていうことがあって、初めて仕事運が上がっていくので、仕事運の中に女心が組めるっていうことも実は含まれてるっていうことだね。だから外資系ホテルの総支配人とか見てるとね、かっこいいんだわ。あのホテルの中、新しいホテルでいるときに案内しましょうって回ってくれるでしょ。回ってくれるときね、いろんな部署に女の子がいて、ただあちょっとショールームしますって言ってパッてそれだけ言えばいいだけなのに、あ元気とか、あ今日の雰囲気いいねとかって外人ならではのことを言うんだよね。で終わった後もなんか言うんだよね。なんか要はその声かけを してるっていうことは、お客様に対しても気を使うけどスタッフの子にも気を使えるっていうのが、お客様としてすごくあこの人かっこいいなって思うところなんでね。なんかそのスタッフの、例えばアルバイトの女の子に横柄に接することですごいイメージダウンになるっていうのは、なんか器の小ささを感じるよね。新入社員が街に出てくる頃って確かにイライラすることってあるよね。女の子仕事できなくておどおどしてることに関して、でもそれをムッとするんじゃなくて、こんな新入社員まだ出しちゃダメじゃないってイライラするんじゃなくて、あの新人の子だから頑張ってねみたいな風にどれだけ思えるかっていうのがね、かつて自分もそうだったわけだからね。それが一緒にいる女の子が一緒に行った時に、自分に対してどう接してくれてるかだけじゃなくて、お店に行ったらお店の人にどういうふうに接してるかっていうことを実は女の子はすごく見ている。自分に優しくしてくる、これはもう当たり前なんだけど、それ以上にどう接してくれるかっていう、接しているかっていうことをより見ていて、それって修行だよね。だから剣がどっちが強いか弱いかっていうことをよりも、仕事がどっちができるかできないかっていうことよりも、どれだけ周りにいる自分以外の人にも気を使えてるかっていうところを実は相手は見ているっていうことなんでね。だから時代劇で剣豪小説、剣豪映画としてもねすごい面白くて、今の水白なんかが作る中国のね武術ものカンフー映画にも匹敵するぐらいすごい面白い映画だったんだけど、あ恋愛ものとして今の僕の年齢見てもなかなか面白いなと思ってね。映画見るってなんかそういうなんか一言のセリフとかっていうのでね、あ自分はどうなんだろうって思っちゃうんでね。でこれもうたまたま CS で見た、録画していた、僕宮本武蔵好きなので二人の武蔵ってどう言うんだろうって勝手に想像して、あ偽物出てきてきっと偽物に勝ってみたいな、そんな話なのかなみたいな風に想像したんだけど、意外に奥が深い恋愛ものだったっていう、 だから恋愛映画っていう言い方って実はカテゴリーとしてはおかしくて、全てのものに恋愛の要素って実は入ってるっていうこと。